Good morning, everyone.
Good morning.
Turn with me today to Luke 10, verse 2.
ルカの福音書10章2節を開けてください。
He told them, "The harvest is plentiful, but the workers are few. Ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into his harvest field."
そして彼らに言われた。実りは多いが、働き手が少ない。だから、収穫の主に、収穫のために働き手を送ってくださるように祈りなさい。
The title of today's message is The Harvest of the Kingdom of God.
今日のメッセージのタイトルは、神の御国の収穫です。
We now come to a very famous verse of scripture.
今日はとても有名な御言葉を見ていきます。
Let's think about when Jesus said it and who he said it to.
この御言葉をイエスはいつ、そして誰に語ったのか考えましょう。
He said it to his 72 evangelists just before he sent them out on the mission.
福音を伝えるため、イエスが選んだ72人の伝道者に彼らを送り出す前に言われたんです。
Jesus does this to impress upon them just how important the work they are doing is and the need for workers to do this work.
イエスは伝道者たちがこれからいかに重要な働きをすることになるか、そして彼らに必要となることを認識させたのです。
From today's verse, we are going to examine three things about the harvest of the kingdom of God.
今日の御言葉から神の御国の収穫について三つ調べていきます。
Let's look at these three things now.
ではそれら三つのことを見ていきましょう。
Firstly, I want us to notice the size of the harvest.
一つ目です。収穫の規模です。
The first part of verse 2 says, He told them, the harvest is plentiful.
今日の御言葉2節に、そして彼らに言われた、実りは多い。とあるんです。
Sometimes when the opposition is so strong, when people's hearts seem to be so hard, we don't see it.
自分に対立してくる力があまりに強かったり、人々の心があまりに堅くなだったりすると、私たちには収穫の多さが見えてこないものです。
We fail to see the reality that there is a huge harvest out there in the world.
世界にはたくさんの救われるべき人たちが存在しているのに、それが私たちの目に見えてこないのです。
Jesus reminded these 72 evangelists that the harvest is truly plentiful.
イエスは72人の伝道者たちに収穫が大きいことを思い起こさせたのです。
Sure, they might face opposition and hardships, but they can be encouraged knowing that there are many people out there who will respond positively to the message of salvation when it arrives.
確かに、伝道者たちは対立や困難に遭うかもしれないのです。でも、自分たちが行った先には福音を受け取る人たちが必ずいるということを知ることで力づけられたのです。
The famous missionary James Hudson Taylor wrote of China in 1865.
有名な宣教師であったジェームス・ハドソン・テイラーが1865年に中国で書いた言葉があります。
A million a month in China are dying without God, and we who have received in trust the word of life, we are responsible.
中国では1ヶ月に100万人の人々が神を知らずに死んでいるのです。でも私たちは確信を持って命の言葉を受け取っているのです。400億人です。
What mind can grasp it?
私たちは4億人の人に対し責任を負うものです。このことをあなたはどう受け止めますか？
Marching in single file, 1 yard apart, they would circle the world at its equator more than 10 times.
彼らが一列になって約91センチの間隔を空けて行進するとしたら、なんと赤道を10回回ることになるほどの数です。
And if they were to march past the reader at the rate of 30 miles a day, they would move on and on, day after day, week after week, month after month, and more than 23 years and a half would elapse before the last individual passed by.
この人々が1日に約 55km 歩くとして、何日も何週間も何ヶ月も更新し続けるとすれば、今あなたの前を通過してから列の最後の人が通過するまで23年半かかるのです。
400 millions of souls having no hope and without God in the world.
4億人の魂が神を知らずに希望もなく通過するんです。
That was over 150 years ago, just in China alone.
これは約150年前の中国のことです。
Imagine the potential of harvest of souls in the whole world today.
今の世の収穫の数の可能性を想像してみてください。
It's important for God's workers to grasp the size of the task at hand.
神の働き人たちがそれぞれの務めの規模の大きさを受け止めることは大切なことです。
To realize that the work of the evangelist to bring people into God's kingdom is only finished when Christ returns.
神の働き人たちの伝道の務めの終わりはキリストがこの世に戻ってこられる時なのです。
Let's look at Revelation chapter 7 verses 9 to 10.
ではヨハネの黙示録7章9節10節を見てください。 7章9節10節です。
After this, I looked, and there before me was a great multitude that no one could count, from every nation, tribe, people, and language, standing before the throne and before the Lamb, and they were wearing white robes and were holding palm branches in their hands.
その後、私は見た。見よ、あらゆる国民、部族、民族、国語のうちから、誰にも数え切れぬほどの大勢の群衆が白い衣を着、白の枝を手に持って、御座と子羊との前に立っていた。
And they cried out in a loud voice, Salvation belongs to our God, who sits on the throne and to the Lamb.
彼らは大声で叫んでいった。救いは御座にある私たちの神にあり、子羊にある。
The verses we've just read describe a scene of an uncountable multitude from all over the world being present in heaven.
今読んだ御言葉は、数え切れない群衆が世界中から天国に集められている様を説明しています。
Truly the harvest is plentiful in every nation and culture on this earth.
まさしく、この世のどんな国家や文化においても収穫がたくさんあるのです。
No one is exempted.
誰も除外されることはないんです。
No people are too difficult for the gospel to reach.
福音に手が届かない人はいないのです。
Wherever God may send us on this earth, there are always opportunities to reach people with the gospel.
神が人を送られるところには、必ず人が福音を受け取る機会があるんです。
Even when things look hard, let us not give up or despair. Let us keep working to bring in this great harvest.
厳しそうに見えても、諦めないで、絶望しないで、大きな収穫の一つにつながる、それぞれの働きを続けていきましょう。
アーメン。
アーメン。
Secondly, I want us to notice the lack of workers.
二つ目です。働き手の不足。働き手の不足です。
The second part of verse 2 says, But the workers are few.
今日の御言葉2節に、働き手が少ないとあります。
The Greek word translated as workers in the NIV is ergates.
新約聖書の働き手という言葉はギリシャ語のアーガテスの訳になります。
This word can be translated as laborer, worker, or figuratively teacher.
この言葉は労働者、働き手、また比喩的に教師とも訳されます。
Jesus points out that there are few people who would make the sacrifices required to be a worker in bringing in the harvest of souls.
イエスはここで魂の人の魂の収穫をもたらす働き手に要求される自己犠牲ができる人が少ないことを指摘されているんです。
Indeed, evangelists can face much opposition from both those in the world and even sometimes from those in the church.
確かに伝道者はこの世の人々、また時には教会内の人々からも対立を受けたりするものです。
It is not a comfortable path to take.To do the work of the evangelist, but it definitely has its rewards.
伝道者の働きの道は快適なものではありません。でも大きな報いが待っていることは明白なんです。
Let's turn to Acts chapter 20, verses 22 to 24.
使徒の働きを見ます。20章。22節から24節です。使徒の働き20章。22節から24節です。
And now, compelled by the Spirit, I am going to Jerusalem, not knowing what will happen to me there.
今私は心を縛られてエルサレムに登る途中です。そこで私にどんなことが起こるのかわかりません。
I only know that in every city the Holy Spirit warns me that prison and hardships are facing me.
ただわかっているのは、聖霊がどの町でも私にはっきりと明かしされて、縄目と苦しみが私を待っていると言われることです。
However, I consider my life worth nothing to me.My only aim is to finish the race and complete the task the Lord Jesus has given me, the task of testifying the good news of God's grace.
けれども、私が自分の走るべき行程を走り尽くし、主イエスから受けた神の恵みの福音を証しする任務を果たし終えることができたなら、できるなら、私の命は少しも惜しいとは思いません。
Now let's turn to Romans chapter 10, verses 12 to 15.
では続いてローマ人への手紙10章12節から15節です。ローマ人への手紙10章12節から15節。
For there is no difference between Jew and Gentile. The same Lord is Lord of all, and richly blesses all who call on him.
ユダヤ人とギリシャ人との区別はありません。同じ主がすべての人の主であり、主を呼び求めるすべての人に対して恵み深くあられるからです。
For everyone who calls on the name of the Lord will be saved.
主の名を呼び求める者は誰でも救われるのです。
How then can they call on the one they have not believed in? And how can they believe in the one whom they have not heard? And how can they hear without someone preaching to them?
しかし、信じたことのない方をどうして呼び求めることができるでしょう。聞いたことのない方をどうして信じることができるでしょう。述べ伝える人がなくて、どうして聞くことができるでしょう。
And how can anyone preach unless they are sent? As it is written, how beautiful are the feet of those who bring good news.
使わされなくては、どうして述べ伝えることができるでしょう。次のように書かれている通りです。良いことの知らせを伝える人々の足はなんと立派でしょう。
There is much work to do in reaching the world with the gospel, yet so few want to take on this task.
福音をこの世に伝えていく働きがたくさん必要なのです。でもこの務めを果たす人が少ないのです。
It is a task of great hardship.But also of great reward, as we see lives change when people enter the kingdom of God.
大変な務めではあるわけですが、人の人生が変えられ、神の御国に入れられていくのを見ることは、莫大な報酬なのです。
We witness sinners turned around from bitterness, hatred, and despair to faith, hope, and love.
罪人が苦い思いや憎しみや絶望から信仰、希望、愛へと向きを変えるのを見るのです。
We see addictions broken and lives transformed.
中毒から解放され、人生が変えられていくのです。
Do you want to join the Lord in this work?
この主の働きに加わっていきたいですか?
Let's not allow so many people to live with no hope.
希望なく、ただ生きていく人の数がそのあまりにも多くて、でも本当の希望を与える良い知らせをシェアしていけるものとなっていくのです。
Let's be the ones who share the good news that will give them real hope.Let's do the work of the evangelist.
伝道者の働きをしていきましょう。
Amen.
Amen.
Thirdly, I want us to look at requesting for more workers.
三つ目です。働き手を求める。働き手をもっと求める。
The third part of verse 2 says, Ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into his harvest field.
今日の御言葉2節に、収穫の主に、収穫のために働き手を送ってくださるように祈りなさいとあります。
In order for an evangelist to be truly effective in reaching the lost, they also need to be in the business of recruiting others to the work.
伝道者が迷える者たちに真に効果的に働いていくには、その伝道の働きの中に他の人々を新しく入れていくことが必要になっていきます。
When James Hudson Taylor returned to England on his first furlough, he not only received additional medical training so he could.Serve the Chinese people more effectively. He also recruited an additional 16 missionaries to accompany him and his family on the return journey to China.
先ほど出てきたジェームス・ハドソン・テイラーが最初の休養のためにイギリスに戻った時、彼は 中国の人たちにより効果的に使えていけるように医療訓練を受けただけではなく、なんと16人の宣教師たちと、そして自分の家族を連れて中国へと戻ったんです。
By the end of James Hudson Taylor's life, he was responsible for bringing more than 800 missionaries to China.
なんとジェームス・ハドソン・テイラーは、彼の人生が終わるまでには800人以上の宣教師を中国に導いたのです。
So evangelists should be in the business of recruiting more evangelists, and this should be done prayerfully.
このように伝道者はより多くの伝道者を働きに入れていくべきであって、それは祈りに基づいて行われていきます。
The word translated in the NIV as ask in the original Greek is de om ahi.
新改訳に出てきている祈りなさいという言葉は、そのギリシャ語はデオマヒというものです。
This word means to beg or petition.
なんとこの言葉の意味は、施しを請うとか、要請するという意味なんです。
Jesus is telling his 72 evangelists that they should persistently ask God for more workers to come into the mission.
ですからイエスは72人の伝道者たちに向かって、神の働きの中にもっと働き手を入れてもらえるよう、永続的に神に要請していくようにと語られているのです。
And what I've also learned from James Hudson Taylor's life is that he was a man who made much fervent prayer to God for China and for bringing more missionaries to China, and God answered his prayers.
ジェームス・ハドソン・テイラーという人は、中国のことを熱烈に祈った人物です。そして、その熱烈な祈りに、神は応えられたのです。
Let's turn to Luke chapter 18, verses 2 to 8 for our last reading today.
では最後の御言葉になります。ルカの福音書18章、2節から8節です。ルカの福音書18章、2節から8節。
He said, In a certain town there was a judge.Who neither feared God nor cared what people thought.
ある町に神を恐れず、人を人とも思わない裁判官がいた。
And there was a widow in that town who kept coming to him with a plea, Grant me justice against my adversary.
その町に一人のやもめがいたが、彼のところにやってきては、私の相手を裁いて私を守ってくださいと言っていた。
For some time he refused, but finally he said to himself, Even though I don't fear God or care what people think.
彼はしばらくは取り合わないでいたが、後には心ひそかに、私は神を恐れず人を人とも思わないが。
Yet because this widow keeps bothering me, I will see that she gets justice, so that she won't eventually come and attack me.
どうもこのやもめはうるさくて仕方がないから、この女のために裁判をしてやることにしよう。出ないと、ひっきりなしにやってきてうるさくて仕方がない、と言った。
And the Lord said, Listen to what the unjust judge says.
主は言われた。不正な裁判官の言っていることを聞きなさい。
And will not God bring about justice for his chosen ones who cry out to him day and night? Will he keep putting them off?
まして神は夜昼神を呼び求めている先民のために裁きをつけないでいつまでもそのことを放っておかれることがあるでしょうか?
I tell you, he will see that they get justice and quickly.However, when the Son of Man comes, he will he find faith on earth?
あなた方に言いますが、神は速やかに彼らのために正しい裁きをしてくださいます。しかし、 人の子が来た時、果たして地上に信仰が見られるでしょうか。
Whenever there are revivals in places, we also see great earnest prayer among the believers in those places.
リバイバルが起こる時というのは、そこに住んでいる神を信じる人たちの熱心な祈りが見られるものです。
When God's people start to pray for others to be saved,
神の民が、神を信じる人々が祈りを、人々の救いの祈りを始めるんです。
When God's people start to petition God for more workers,
神の民が働き人を求めて祈り始めるんです。
It is in those times when God will answer and revival will come.
祈りに神が答え、リバイバルが起こるのはそういう時です。
It is a matter of praying for it and obeying what God tells us to do.
神に言われたことに従うこと、それは祈りによるのです。
James Hudson Taylor not only prayed fervently for more missionaries, in obedience to God, he went about challenging the church in England and Scotland to send more missionaries, and the people responded.
James Hudson Taylor は、宣教師が送られるよう求めて祈っただけでなく、神に従って、イギリスやスコットランドの教会に対し、宣教師を送るように歓喜したのです。そのテーラーに人々は答えたのです。
They left their lives behind and endured 6 months of sailing across the seas to get to China. Sometimes they even went through typhoons on the way.
この宣教師たちはイギリスでの生活に別れを告げ、6ヶ月かけて中国への船旅に耐えたのです。台風にもあったのです。
If we really want to see Japan change, we ought to pray for more workers and obey God in order to help recruit them.
私たちもこの日本が変わるのを本当に見たいのであれば、皆がより多くの働き手を求めて祈り、そして皆が神に従っていくことが必要なのです。
Let's start earnestly asking God for more workers.
より多くの働き手を熱心に神に求めていきましょう。
アーメン。
アーメン。